S様の皆様、いただきます。こんばんは。インターネットの皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。フェイスシールドなんで、ちょっと撮らせていただきますね。ダニエル書、旧約聖書のダニエル書、3章、シャデラク、メシャク、アベデノゴのところを話します。簡潔に。16節から、旧約聖書2版、1333ページ。3版は何ページかな、こちらに出てますね。もうちょっと後ろだと思います。ダニエル書3章の16節からお読みします。シャデラク、メシャク、アベデナゴはネブカドネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。主よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが与えた金の銅を拝むこともしません。18節か。もしそうでなくてもということにスポットを当ててお話をします。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日の聖会を本当にありがとうございます。賛美や証を心から感謝します。どうぞ語りますけれども、短い時間で必要なことを語れるように聖霊様が導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんばんは。今日はここからお話をしたいと思いますけど、この話はほとんどの人は知っていると思います。簡潔に言いますと、シャデラク、メシャク、アベデネゴはユダヤ人、そして、バビロンという異邦人の地のところのネブカネダル王に仕えたんですね。ネブカネダル王が金の銅を作って、笛とか楽器を鳴らしたら拝めと言ったんです。でも彼はユダヤ、この3人はユダヤ人で本当に神様を信じていたので拝まなかった。そしたら言いつける人がいて、で王様が怒って、ネブカネダルが怒って連れてきて、そしてお前たち本当に拝まないのかって、拝めば許してやる、でも本当に拝まないなら火の中に投げ込むとって言ったんです。その時にこれを言ったんですね。それで今日はここで、それに対して、いや答える人なんかないんですけどもって言ったけど答えた。でその最初はですね、17節で、もしそうなれば、つまり火の燃える中に投げ込まれたら、私の使える神は火の燃えるから私を救い出すことができます。必ず救ってくれると。で王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。神様は救ってくれるし、必ずそうされるって信じてるんですね。信じてるんです。でももしそうでなくてもって言ったんですね。でこのもしそうでなくてもっていうのは不信仰じゃないんですよ。いや神は必ずそうされるけど、もし助け出されないように見えたとしても、助けなかったとしても私は拝みません。神しか拝みません。どうしてかというと、神は祭典の方で、愛の方で、私よりはるかに高いから、神は絶対助けるに決まってるんだけど、この私の頭では理解できない、もっと大きな計画があるかもしれないから、もしかしたら、じゃあそれはもしかしたら不信仰じゃなくて、絶対助けてくれるんだけど、私よりはるかに高い方がもっと大きなことを考えていたら、もしそうでなかったとしても、私は拝みませんということなんですね。これね、ちょっと感謝で考えてほしいんです。私たちが感謝をするとき、神を愛していますから、従ってますから、必ず益になるんです。これはもう間違いない真理です。でも、時々間違える人がいるんですね。益になるから感謝しよう。第一タロニケはこう書いてあるんですね。全てのことにして感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。いいですか？必ず益になるんですよ。約束だから。必ず益になるんだけれども、益になるんだけれども、益にしてもらうために感謝する。で、人はどういうことかというとね、感謝するでしょ。そろそろこれだけやったんだから、もうやってもらってもいいでしょう。とこう。こっちへ右の人が逆転劇起こると、次は私かなと思って、左の人が起こると、次は私かなと思って、それでもって前の人が怒って、全然自分に来なかったら、そのうち怒り出したりするんですね。で、本当に感謝してるのにいい加減してくださいよとか言うんですね。これは益にしてもらうために感謝をしてる人なんですよ。誤解しないで聞いてくださいね。必ず益になるんですよ。必ず益になるんだけれども、神は私のこの支度より、この頭より、計画よりはるかに高いから、私の願ってるような形で、私の思ってるストーリーで、私の時でなるとは限らない。もしそうじゃなかったとしても、感謝します。だって神が望んでおられるから、神はそれにふさわしいから、それ神は絶対そこを破らないから、私にその時理解できなくても必ずそうなりますよねって言って感謝する人は最高の逆転劇を見ます。で、すごくその土台をどこに置くかなんですね。確実に神は感謝さ、逆転してくださるんです。必ず。これからすごい困難に上がってきた時に、でもこの頭で理解できないことが起こったり、私はどう考えても、なんでこの時に怒らないと思うことが起こったりすることがある。でも神様は愛の方で、愛以外になれない方なんです。神様は祭典以外できない方なんです。 だから神様が望んでるから感謝をする。分かっていただけますかね。でこのシャデラク、メシャク、アベデノが不信仰じゃなかったんです。本当に信じてたんです。でも、もしそうでなくてもっていうのは、これは不信仰からじゃなくて、ますますもっと深く神を信頼したんですよね。必ず神は助けてくださるに決まってます。でももしそうじゃなかったとしたって、神様は最善になさないし最高の方なんだから、私の頭に理解できないことが来たとしたって、いや私は拝みません、神は確実にした素晴らしい方なんだからっていうことなんですよね。この終わりの時代に非常に困難があってきた時にそこに立つかなんですね。でちょっと時間があれですからパッと話しますけど、今大牟田の伊藤牧師ですね、大牟田に行く前熊本だったんです。で彼の奥さんは重度の身体障害者で、知ってますよね、車椅子、ね、普通の車椅子じゃない、あれはパーソナリティの彼女にぴったりの車椅子なんです。そうじゃないともう生きていけられない状況だからですね。で熊本は福祉が九州では抜群なんです。大牟田はとってもいい町ですけれども、20万人都市で福祉は良くないんです。でも神様に蹴って言われたんで、彼は妻に言いました。神に示され言ってくれるかなったら、いいですよって言ったの。十字架を忘れるけどいいかなったら、いいですよって言って、そしたらね、介護って言ってね、こう介護士が、介護っていうかこうヘルパーさんたちが来ないと彼女は生きていけないから、熊本はすごく優遇されるんです。そのヘルパーさんたちが全員伊藤牧師を責め立てました。あなたは妻のことを考えてるのかって、何考えてんだ、言ったら大変なことになるって、みんなが反対したんですね。その善意から、善意からです、善意で。伊藤牧師は心細くなって、奥さん大好きだから、いいのかなって言ったら、いい、行きますって言ってくれた。ところがですよ、その電動車椅子が故障したんです。それで熊本市役所に行って言ったらですね、あ、いいですよ、変えてあげますよって言ったけど、実は大牟田の県営住宅を申し込んだら通っちゃった、車椅子の部屋が一つ通ってしまうと、一月かな、だいたい一月ぐらいで入らないと辞退したことになってもダメになる。で一回辞退してしまうと次通らなくなる。一月以内行かないといけない。だからもうこういうことになります。一月だったら大牟田に引っ越しますって言ったら、僕はびっくりしたんですね。いや、あなたの奥さんの場合はちゃんと個人的に全部取って、そして許可をもらって、その作るところに行って3ヶ月かかりますって。3ヶ月かかるから、3ヶ月経った時に熊本から大牟田に行った人にあげれないから、大牟田で申請してくださいと言われた。分かりました、大牟田で申請しますって言った瞬間に言われたんで、でも大牟田では無料では無理ですよって。えっ、福祉ってのはご存じの方はご存じですよ、市町村ごとなんですね。いや、ちょっと無理でしょうって言って、でね、彼はね、帰ってきて奥さんに言ったの。今まで何言っても平気だった奥さんが、ものすごい暗い顔をしたんです。そしてですね、でも言わなかった。大牟田に行かないとは。大牟田に行かないとは決して言わなかった。でもものすごい暗い顔をしたんですね。でも元気がなくなっちゃった。でご存じの伊藤牧師は奥さんにどっこんだから、ふにゃってなった。でもこういう時皆さん聖書開いたら、訳部書一章ですよ。さまざまな試練に遭うときに、この上もない喜びと思いなさいって言ったんです。奥さんに向かってね、一緒にこれもない喜びだから徹底して感謝して喜ぶって、奥さんはね、はい、ね、で彼が始めた一生懸命で、奥さんはね、文句は言わないんだけど、時々感謝しますそういう感じだったそうです。本当にでもそこから逃げなかった。で絶対大牟田に行かないとではなかった、それでも行くって。で彼が1時間感謝したらね、電話かかってきたんですよ、熊本市役所から。でその瞬間、もっと何かあるのかって、こう、ね、否定的なことしか思わなかった。そしたら熊本市役所に行ったんですね。伊藤さん、大変でしょうって、はあって。上司に掛け合ってあげて、普通ありえないけど、業者にも掛け合ってあげて、一つでできないかやってみましょうって言ったの。びっくりしたって。今まで常に市役所で聞いた言葉は、伝令がありません。伝令がありません。伝令がありませんって何度も言われたんですよ。一月経ったらもう他の市に行ってしまう人のために、熊本市がお金を出して、パーソナルなすごくお金のかかる、作るわけない、普通なら伝令なんて全くない。向こうからこっちから言ってないのに電話かかってきて言われて、上司に言ってくれたら上司もいいよって言ってくれて、で業者が必死にやってくれて、いつ電動車椅子来たと思いますか。引っ越す2日前なんですよ。でその電動車椅子今も8年経ってるんですね。タイヤを変えたりいろいろしてるんですけど故障しないんです。でたとえ作ってもらえなくても私は無駄に行く。全然元気なかったですよ、ものすごい暗くて落ち込んでましたよ。でもそこに立った時に、ね、神様はね、ちゃんとね、本当に心から賛美して感謝して喜んだんですね。立派じゃなかったかもしれないけど、逆に思ったんですよね。神様に感謝します。だからね、神様は裏切らないんです、絶対裏切らないんです。 でも何かをもらうために感謝するんじゃなくて、神様は愛の方で感謝にふさわしいし、最善になさいから感謝するんです。あなたのプラン通り答えは来ないかもしれない、あなたの思った時に答えは来ないかもしれない、でももっといいことが必ず起こる。神様は最善になさらないんです。だから感謝しましょう。神様を褒めたたえましょう。喜びましょう。信仰の対応を取りましょう。そして必ず神様はこれからもっと厳しい困難に入っていくと思いますけれども、驚くべき栄光を表しくださることをね、この時知ってますよね。7倍厚くされる。シャドラクメシャクアビデナゴ、7倍連れてった人が、連れてった人が焼き尽くされる。3人飛び込んだ、落とされたら4人目の人が来て、みんな元気で、ね、火の粉一つついてなくて、このネブカネテルは驚いて彼らを上に立て、このユダヤ人の神を、彼は信じたわけじゃないけど、ユダヤ人の神を、この神こそ本当の神だってわけですよね。大逆転です。どうでもないね。もしそうでなくったって私は拝みません。私のプラントに来なくても感謝をやめません。喜ぶことはやめません。あなたはそのふさわしいからですって、神様を褒めていただきたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。さらに続きます。今日の成果を通して神様の御心を豊かになされていきます。へぐだって主の用意されているものを受け取らせてください。イエス様の名前をお祈りいたします。アメン。